皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミュープイラジオです。この放送ではファールンゴ音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年12月19日にミューフィーネットで発表された、どんな状況下でもファルンゴンの素晴らしさを伝え人々を救うという内容です。それではお聞きください。どんな状況下でもファルンゴンの素晴らしさを伝え人々を救う。文、中国のダーファーです。私は1998年にダーファーを学び始めました。当時は修練について全く理解しておらず、ただ健康のためでした。学び始めて間もなく、婦人科系の病気、頭痛、目の痛み、神経痛、腰痛、関節痛、かかとの痛みなど、十数年悩まされていた病気が治療なしで治りました。私の夫は4人兄弟で、3人の姉がいますが、夫は幼い頃から両親に甘やかされてきたため、非常に気性が荒い性格になっていました。結婚してからは毎日喧嘩をし、夫はいつも悪口ばかりを言い、私はおとなしい性格のため、何も言えずに泣くばかりでした。普段はいつも眉を潜めて涙を流し、夫と離婚したいと思うこともたびたびありました。ダーファーを学んだ後は離婚についての考えを改め、夫と誠実に生活しました。ある年の11月、学法をするために学法グループに行ったところ、中国共産党の嘘に毒された人に通報され、3台の車で町の国保大隊というファールンゴン迫害の実行機関まで連れて行かれました。途中、心の中で、師父お願いです。あそこは私が行く場所ではありません。ファールンゴン迫害の実態を明らかにし、人々を救うために家に帰らなければなりませんと願いました。この一年は法の基準を満たしていました。私は病院に連れて行かれ、検査を受けました。三つの深刻な病気が見つかりました。国保大隊は私の家に電話をし、夫に私を迎えに来るように伝えました。2017年の正月に、姑と夫が一日違いで亡くなりました。突然の悪報は私にとって青天の霹靂で、まるで夢の中にいるようで、目の前の事実が信じられず、頭の中では夫のことばかり考えていました。自分は感情に振り回されていることがわかりましたが、毎日同州の家に駆け込んでいました。あまり外出せず、落ち着いて学法をするようにと同州に注意されて、それで家で主婦の説法、ジャンファールンを何度も繰り返し読みました。六道の中で輪廻する間、あなたの母親は人であるのもいれば、そうでないのもおり、数えきれないほどいます。そして生まれ変わるたびごとにあなたがどれくらいの子供を持ったのかもわかりません。誰が母親で誰が子供なのか、死んでしまえばお互いに誰もわからなくなりますが、作った業だけは相変わらず返さなければなりません。私は徐々に自分をコントロールできるようになりました。時には誰もいないところで泣いてしまうこともありましたが、外出することもなくなりました。法を移すことは情を取り除くことに役立つと同州に言われ、私は半年間かけてジャンファールンを4回書き写しました。ダーファーの教えは私を目覚めさせ、自分は衆生を救う使命を持って天から降りてきたことを理解しました。それで自分の感情を手放すための努力をし、縁のある人々を救うため、ファールンゴンの素晴らしさを伝えるために出かけました。2019年、私は電動自転車に年配同州を乗せて市場に行きました。その帰りに大通りを通りましたが、角を曲がる途中で電動自転車が故障してハンドルが動かなくなりました。その時、突然一台の車が突っ込んできて、 私たちの電動自転車を7、8メートル跳ね飛ばし、二人とも地面に投げ出され、ヘルメットも壊れました。車から女性二人、男性四人、合わせて六人の若者が降りてきて、私たちに怪我はありませんかと尋ねました。同州と私、二人は同時に大丈夫ですと言いました。私たちはジャンファー流の師父の教えを思い出しました。物事の良し悪しは人間の一念によるものであり。青年は診療所に行って検査してくださいと言ってくれましたが、私たちは我々はファルンゴン学習者なので大丈夫です。心配しないでくださいと言い、それから青年らにファルンゴン迫害の真実を話しました。そのうちの三人が参拝をし、そして彼らを帰らせました。今回のことは命を奪いに来たものだと分かっています。年配同衆は帰宅後、半月ほど腰と足が痛んでいました。私は体が膨らんでいるような感じで、夜に四式の後方を寝るとき、かがむことができず、同じ姿勢で寝て動くこともできず、痛みは一ヶ月間続きました。それでも私と年配同衆は毎日市場に行き、ファルンゴン迫害の真実を明らかにし、人々に参拝するよう説得しました。すると知らず知らずのうちに体が回復していきました。弟子の命を救ってくださった偉大な師父に感謝いたします。2022年4月10日午前、私がファルンゴン迫害の真実を伝えて帰宅していたところ、自宅から20メートル離れたところで村の若者が突然車で路地から飛び出し、私の電動自転車と衝突しました。遠くからでも聞こえるほどの大きな音で、電動自転車の全部が粉々になり、私は地面に投げ出され、足を引かれて靴が破れました。その時、私の足は真っ黒になり、それを見た近所の人たちはとても心配して、病院に行って検査するように言ってくれましたが、自分はダーバー弟子なので、師父の保護を受けているから大丈夫だと思いました。私にぶつかった若者も、奥さん、娘さんに病院に連れて行ってもらってください、と言ってくれました。私は大丈夫だと返事しました。若者に金銭を要求せず、足の痛みに耐えながら、電動自転車を修理に出しました。娘は常人なので、もしこのことを知ったらそんなことはさせないだろうと思い、黙って行い、家に帰って簡単な食事をとり、学法グループに行って法を勉強しました。足を引きずって歩きながらも、頑張ってファルンゴン迫害の真相を伝えに出かけました。師父は、人々を救いたいという私の心を見られて、再び弟子の命の借りを、代わりに返してくださいました。迫害の真実を明らかにし、より多くの人々を救うために、私は他県にいる孫の世話をしに行くとき、娘に送迎をさせず、電動自転車に乗って往復し、迫害の事実を伝えました。私は事実を伝えた全員に、必ず最後に、ファルンダーファーは素晴らしい。真善人は素晴らしいということを覚えておいてくださいと言いました。我々は法を正す時期のダーファー弟子として、自分をよく治めるほか、この世で行うべきことは人々を再度することです。これは神聖な使命であり、逃れられない責任であることを知っています。そのため何年にもわたって、私たちは人々を救うことを決してやめることはありませんでした。どんな状況が起こっても、神聖を向上させる良いこととし、どんな天候に遭遇してもしっかりと意志を固め、人を救うために出かけ行動しています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、 ミューフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミューフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。